ちゃん、上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストシーズン4。イエーイ。
第21回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三重リンクスのスタジオからお送りしてまいります。私は辻ちゃんこと三重リンクスの辻勝利です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクションの植木です。
よろしくお願いします。
いやー、ついちゃん暑いね、今年の夏も。
暑いっす ね、
もうこれは、まあ、ビールが美味しいからね、上ちゃん的には OK なんですけど、
はい、
あ、そういえばビールっていうのはこう、ついちゃん、
はい、
この炭酸を断つとかって言ってたけど、
ああ
どうなの、
はい、実はですね、
うん、
炭酸断ちできなかったんですよ。やっぱりどうしてもこうですね、飲みたくなっちゃいまして、ほんと申し訳ありません。
なんや君、やっぱり電池で動いといたんがいいな。
はい、そんな感じでですね、まあ、確かにビール美味しそうなんですけど、この話をしてるとコンテンツが伸びるんで、早速本題に入っていきたいと思います。今日は奇数回ですので、まず、上ちゃんの方から Today's Accessibility ということで、
はい、
ご紹介いただきまして、うん、その後教えて辻ちゃんということで、私が支援技術についてお話していきたいと思います。
はい、
Today's Accessibility。
はい、では今回の Today's Accessibility なんですが、
はい、
今日はね3つ用意してきました、
はい、
でまず1つ目がですね、このポッドキャストではすっかりおなじみになってきましたウェイアリア、
あれはいいねの、
あれはいいねでおなじみのウェイアリアなんですが、
はい、
このですね日本語訳がなんと公開されました。
なんと
これはですね、日立製作所がまずガイドラインの本文なんですけど、
はい、
ウェイアリア 1.0 のエディターズドラフトの日本語訳を日立のホームページ上で公開したということで、
はい、
まあ、これはかなり待望というかですね、結構英語圏の方ではすでにもう実装トライアルなんかも始まったりしているわけですが、はい、日本はいつ追いつけるのかなっていうのは心配だったんですけども、うん、まあ、この日本語訳を日立さんが出してくれたということで、
はい、
まあ、なんか今回のはまだエディターズドラフトの段階のものみたいなんですが、うん、まあ、今後正式なワーキングドラフトが更新されたり、あとまあ関連文書なんかについても順次日本語訳を公開していきますと、
はい、
いうことですので、これは僕もね、ついちゃんも一緒にこうじっくり読んでみたいなと、
そうですね、
思いますが、でこの日立さんの取り組みがいいなと思ったのはですね、単純にその日本語訳を出すだけではなくて、
うん、
日本の主要なスクリーンリーダーの開発ベンダーさん、
はい、
例えばジョーズ、PC トーカー、それからフォーカストークとか、
はい、
ありますけれども、そういったスクリーンリーダーのベンダーさんにも声をかけて、まあ、一緒にそのアリア対応を進めていこうとしているというようなことみたいですので、まあ、これがうまく進んでね、日本でもそのアリアを実装したコンテンツがアクセシブルになっていけば非常に素晴らしいことではないかなと、
そうですね、
ということで、
はい、
まあ、やっぱりリッチなアプリケーションがどんどん増えてきてますんでね、
はい、
ぜひこれからこのアリア対応というのを視野に入れて開発をしていくような感じになっていけばいいのかなと、
はい、
思っておりますが、
はい、
でこのウェアリア 1.0 なんですが、8月6日にワーキングドラフト早速更新されました、
はい、
まあ、今回ラストコールになるのかなとも思ってたんですが、
うん、
今回はまず通常のまだワーキングドラフトということで、
はい、
まあ、でも徐々に最終段階へ入ろうとしているという感じみたいですね、
は
い、
なるほど、
本当にアリアいいねが本当にアリアいいねと言える日が来るといいなと切に願うものであります、
はい
はい、で2つ目がですね、この IBM さんが、うん、ソーシャルアクセシビリティプロジェクトというのを始めたそうです、
はい、
まあ、僕たちもねこのポッドキャストでミッションアクセシブル、アクセシビリティハブ大作戦っていうのを始めたばっかりですが、
はい、
この IBM さんが今度始めたソーシャルアクセシビリティプロジェクトなんですけれども、まあ、これはですね、まあ、主に視覚障害者が音声ブラウザーとかスクリーンリーダーを使っていて、写真があるみたいなんだけどどんな写真かわからないとかですね、
うん、
目的のページにたどり着けないみたいな、そういう問題にぶつかることってよくあると思うんですけれども、
はい、
そういう場合になんかユーザー同士が協力し合ってその情報を補っていこうっていうことらしいんですよ、
うん、
でもっと言うと、まず読み上げソフトを使っているユーザーが問題見つけたらそれを報告して、
はい、
そうすると今度は障害のないユーザーの人がそのページを見に行って、あ、この写真はこういう写真だからって言って、例えば写真注釈夕日に映える富士山みたいな、
なるほど、
データテキストをつけて このソーシャルアクセシビリティプロジェクトのサーバーに登録すると、うん、その次から視覚障害のあるユーザーがそのページにアクセスするとそのサーバーに登録されていた説明が読み込まれるということで、うん、まあコンテンツ側が改善たとえしなかったとしてもユーザー同士で助け合うというかですね、
そうですね、
そういう形のアプローチでアクセシビリティ向上していこうじゃないかというものみたいなんですが、やっぱりちゃんこれユーザーの立場からどうですか、うん、こういう取り組みっていうのは。
そうですね、やっぱりコンテンツの側でアクセシブルにしていくっていうのはどうしても限界があると言いますか、うん、もちろんコンテンツ側でちゃんと代替テキストを提供したり雑誌をつけたりすることができるようになるのが望ましいんですけど、うん、でも実際に欲しい情報って目の前にあるわけじゃないですか、ユーザーとしては、うんうん、で今この瞬間に代替テキストが欲しいっていう時にコンテンツが治っていくのを待ってる時間はないわけで、うん、そういった意味でユーザー同士で助け合っていけるっていうのは素晴らしいかなと思うんですけどね、
はい。まあ、これまだ始まったばっかりでなんかちょっと使える環境が限られてるっぽいような感じもあるんですが、もう少しちょっとこれは時間をかけてというかちょっと様子を見守っていきたいなという感じですかね。
はい、
はい、で3つ目がですね、マイクロソフトのサイトでちょっと面白いというか気になったリリースがありまして、うん、はい、マイクロソフト製品並びにサービスにおける外来語カタカナ用語末尾の長音表記の変更についてと。
なるほど。
要はユーザーを最後伸ばした長音書かずにユーザーで切ったり、
はい、
ドライバーをドライバーで切ったり、
はい、
コンピューターもコンピュータっていう風に最後の伸ばす長音を、うん、まあ、今までは省略して書いてきたっていうのがあったんですけれども、
はい、
まあ、これを省略せずに長音つけていこうという風にこれからルールを変更していきますというそういうアナウンスだったわけなんですが、
はい、
これまあ、確かに僕もユーザーをユーザーで切るよりはユーザーって書いた方が自然だよなってずっと思ってたんですけど、
うん、
これ辻ちゃん的にはどうなんですかこれ。
物によると思うんですけど、うん、例えばバッファとかあるじゃないですか、
うん、
バッファーって伸びるように今度なるわけですよね、
うんうん、
そうするとなんかこう聞いた感じなんか違うものに聞こえはしないかなとか考えたりはしますね、うん、
なるほどね。
でもまあいずれにしても、うん、表記が統一されるっていうのは素晴らしいことですので、
まあそうだよね、
うん、ぜひこういい方向に向かっていってくれるといいなと思ったりしています、うん、
じゃあこれからもあれだね、これからは僕たちも長音伸ばしてとかいいのかな。
そうですね、
辻ちゃんが
それはなんか違うような気もします。
いつまで経っても、
はい、
おデブちゃんのまんまで炭酸も立たないし、
なんかね
みたいな、
はい、
っていう感じですかね。
そうですね、
今適当に言ったでしょ
はい、
はい、ということでですね、今日はこの3本ウェイアリアの日本語訳が出ましたという話と IBM のソーシャルアクセシビリティプロジェクト、そしてマイクロソフトの外来語表記の変更についてというリリース、3つの話題をご紹介しました。
はい、
はい、
教えて辻ちゃん。
はい、こんにちは、教えて辻ちゃんのコーナーです。本日は質問をいただきました。なぜスクリーンリーダー利用者は、インターネットエクスプローラーを使う人が多いんですかっていう質問なんですけど、
素朴な質問かもしれませんね、これね、うん、はい、
これはですね、うん、お答えを先に言っちゃうと、
うん、
今までのスクリーンリーダーや音声ブラウザーっていうのはほとんどインターネットエクスプローラーもしくはインターネットエクスプローラーのレンダリングエンジンを使ったブラウザーの読み上げしかできなかったという、
うん、
ことが原因だったりするんですが、
まあ選択の余地がなかったっていう言い方ができるのかな、
うん、そうですね、うん、でですね、
はい、
最近になりまして、
うん、
ジョーズ、僕が普段使ってるジョーズですとか、
うん、
ウィンドウアイズ、
うん、
そして NVDA など の, スクリーンリーダーで Firefox の画面が読み上げられるようになってきました、
うん、
で僕は普段 Firefox を使うことが多いんですが、もちろん検証のためにインターネットエクスプローラー使うこともあるんですが、
うん、
じゃあなんで辻は Firefox を使ってるのかっていう話なんですけど、
うん、
きっかけはこの三井リンクスの標準ブラウザっていうのがありまして、うん、このブラウザ使ってくださいねみたいなのがあるんですけど、
うん、
それが Firefox だったっ
ていう。あ、そうなんだ。
うん、もともとはそうなんですよ。で入社した当時の僕の使ってたジョーズはまだ Firefox 読めなかったんで、
うん、
ほとんどの検証をインターネットエクスプローラーでやってたんですけど、
うん、
Firefox が使えるようになって、使っていくうちになんかこう便利かなって思うようになって、で最近は結構 Firefox のいろんなアドオン、あの拡張っていうんですかね、
うん、
を駆使して結構便利にウェブを閲覧するようになってきました。
いつ頃から Firefox 使ってるの？
そうですね、1年前くらいですかね。だからあんまり長くはないんですよ。
実際どう？インターネットエクスプローラーと比べてみて。
そうですね、僕的には便利です。インターネットエクスプローラー6の頃に使い始めたので、
うん、
タブブラウジングの機能が最初すごく便利に感じたんですね。
あ、なるほどね、うん、
でそのタブで開くことができるのが、あの例えばロケーションバーだったり、
うん、
あのブックマークでされたものを開く先とかがこうタブで、なんて言うんでしょうね、別のタブに開くことができたりするので、
うん、
なんだろう、簡単にこうそれを切り替えながら一つのウィンドウの中で作業ができるっていうところが便利だなと感じてたりします。
なるほどね。
今まであのどうしてもウィンドウをいっぱい開いちゃうとスクリーンリーダーでそれを切り替えながら使うのって大変なんですね、
うんうんうん、
でましてやその同じページタイトルが同じだったりすると他のウィンドウと区別がつかなくなっちゃったりしますよ ね。なのでそういった意味でタブブラウジングの機能は便利だなと。
じゃあついちゃんがこなせる仕事量も増えてキラちゃん大喜びって感じ
そうですね、うん、きっと喜んでくださってることでしょう
でもタブって言えばさ、
はい、
IE も IE7 から
そうなんです、ね、
タブになったけど、はい、i7 とか使ってみたことある？
使ったことはあるんですが、うん、ですね、やっぱり僕が欲しい機能が十分に得られなかったんですよね。なのでまだ Firefox を使い続けて、
なるほどなるほど、
今 Firefox 3 を使ったりしてます、
うん、ちなみにどんなアドオン使ってるの？
はい、ウェブデベロッパーとかですね、
うんうん、
あとは HTML バリデータも入ってたりしますね、うんうんうん、あとはFirefox ってもともとクリックしたときというかリンク先を開くときに音がしなかったんですね、
うん、
なのでポップアップサウンドっていうアドオンを入れてそのページが開いたときにカチッっていう音がするようにしてたりとか。
あ、そういうのがあるんだね。
はい、
へ
ー。ちなみに上ちゃんはどんなブラウザー使ってらっしゃいますか普段
は？僕は半々かな。
なるほど。
確かに Firefox の方が便利な気がする。
はい、
てか僕まだね i7 してないんで、
はい、
i6 のままなんで、やっぱそういう意味ではタブブラウジング使えるという点では、はい、Firefox の方がいっぱい開くときは Firefox 使うって感じかな。
なるほど、
うん、
で今日はですね、うん、ちょっとFirefox を使ってて何が便利かっていうのをご紹介しようと思って NVDA を持ってきてみたんですね。で、今 Firefox をちょっと起動してみるみたいんですが、
辻ちゃん上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト第20回前編。
今ですね、アクセシビリティポッドキャストの前回の第20回の記事を表示してるんですけども、
うん、
今回は記事本文を読もうっていうんじゃなくて、
うん、
上ちゃんブログとかにつけられたコメントって、ブログへの直接のコメントじゃなくてブックマークコメントってご覧になったことあります？
うんうん、あるある。
実はスクリーンリーダー使ってても Firefox 3のアドオンとかスクリプトを使うことでそれが読めるんですね。でちょっとこの20回にコメント、うん、ブックマークコメントがついてたので、
うん、
それを読んでみようと思うんですが、
はい、
2008/07/30ついにゲストまで出てきた。
ついにゲストまで出てきたって今書いてあるんですけど、うん、こういうですね、なんだろうな、ブログって結構コメントをつけてくださる方って相当なんて言うんでしょうね、勇気のある方だと思っ て、その実際はブックマークするときに自分でそのブックマークにコメントをつけてる方って結構多いと思うんですね、
うんうん、
だからこう今回のポッドキャストどうだったかなとかってこうそういう皆さんの反応を見たいなとか思うときにこういうアドオンを使ったりしています。
なるほどね。
うん、
まあでもあれだ、必ずしもインターネットエクスプローラーだけを使ってるわけではなくなってきたと。
そうですね、
いうことだよね。
はい、これからいろんなブラウザーを使うユーザーが、
うん、
スクリーンリーダーユーザーの中にも増えてくると思うので。そうですね、
あとほら、ついちゃん今年の3月にロサンゼルスに行った時に、はい、バックのボイスオーバー使ったじゃない。
あ、サファリ使いましたね、うん、はい、
これが OS も選べるようになって、選択肢広がっていくといいよね、もっとね。
そうですね、うん、はい、でこの教えて辻ちゃんのコーナーでも引き続き皆さんからのご質問をお待ちしております。
はい、
はい、 ということで、アクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお送りしてまいりました。
はい、ということで、
そうですね、はい、皆様からの、
ご意見ご感想、はい、募集しております。
はい、それでは、宛先をお伝えしたいと思います。宛先は a11y@mitsue.co.jp a11y@mitsue.co.jp、 または、このブログのコメントの形でお寄せください。
はい、でそれじゃあ次回、
はい、次回なんですが、ミッションアクセシブルということで、
はい、
ゲストの方をお招きして、
2人目のゲストは、
はい、支援技術の専門家のあの方をお招きしております。
あの方を、
はい、
はい、
ぜひ楽しみに聞いてください。
はい、
それでは
アディオスアミーゴース。